次に総括質問の概要です。3月定例会では11人の議員が議案や姿勢を問う総括質問を行いました。質問者の分析により概要をお届けいたします。清風クラブ、片倉明宏議員。夢ある未来、平塚を作る。見附台周辺地区整備管理運営事業 AC ブロック。問い、平成30年7月から事業者の募集を行い、選定委員会の結果を踏まえ、大和情報サービス株式会社を代表企業とするグループを優先交渉権者として決定した。このグループからの提案内容に対する公表を伺う。都市整備部長、事業全体に関する事項では、地区全体を平塚みっけとネーミングし、毎日立ち寄りたくなる、いつも何かをやっているとする事業コンセプトとし、地域と連携したイベント開催による継続したにぎわいづくりの提案などが評価された。施設計画に関する事項では、多目的ホールとホワイエを公園に面して配置し、イベントなどの際に引き戸をオープンにし、屋内外が一体となった空間を演出できる点などが評価された。設計・建設に関する事項では、多目的ホールが公園とエントランスホールをつなぐことができ、小規模コンサートやパブリックビューイングの利用などの提案が評価された。問い、今後のスケジュールについて伺う。都市整備部長、市民センターの解体工事は31年4月以降に着手し、32年3月の完了を予定している。平塚文化芸術ホールと見附台公園の整備は34年3月の供用開始に向け、31年度に工事着工の予定である。問い、設計に入る前の段階であれば、若干の修正など様々な考え方を取り入れることができるのか。都市整備部長、設計の段階でまだまだ反映できる部分もある。これまでに73件の意見などももらっている。それらをどのように反映できるか、引き続き事業者と協議していきたい。問い、市民センター条例を改正し、どう変わるのか。市民部長、名称や使用料の変更のほか、今までよりも多く利用できるように休館日を月1回と年末年始にした。開館時間は市民センターよりも30分延長して午後10時までとしている。問い、事業者から年4回のイベントの開催が提案されているが、具体的にどのような内容か。市民部長、音楽、子どもと家族、市民創造、舞台表現の4つをテーマとして、例えば4月に平塚音楽フェス、7月に七夕&キッズフェス、10月に市民創造フェス、1月に平塚舞台祭りを実施する。このようなものを開館の翌年度から中長期的に実施していくという提案があった。